初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。こんにちは、ウェルブデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。暑いっすね。
もう7月ですもんね。もう分かんなくなっちゃいました、暑すぎて。
そうっすよ、はい、7月です。やばいやばい、一番暑さを感じる月っすよね。
暑いですよね、
はい、土用の丑の日ですよ。
あ、そうだ、
すいません。
塩田さん、お忙しいんじゃないですか、土用の丑の日は。ね、
皆さん玉プラで待ってます。
はい、ぜひぜひお越しください。
すっかり今宣伝するもり全然なかったのにお待たせしました。申し訳ない。そうでですね、
はい、
どうしようかなとか思ったんですけど、皆さん、その、まあ、7月っていうわけでもないんですけど、まあ、来年ね、まあ、皆さん引っ越ししたりとかするときに、敷金清算とかっていうのがあって、で、一番気になるのが、なんか、クロス張り替えるとか、張り替えないとかってあるでしょ？
はい。
だから、そういうところの部分で、再度、ちょっと皆さんに、ちょっとノウハウ？こんな感じのがいいんじゃないのとか、使い方とか、はい、あと注意点とかっていうのを、まあ、住んでらっしゃる人もそうだし、また管理会社、オーナーさんにも、クロス業者さんってどうなのとかっていうところの、まあ、ご役に立てばな、いいな、とかっていうお話をちょっとしようかなと思って今回考えました。
はい。
クロスとかって、洗います？洗浄します？しないよね。
でもなんか、ちょっと上の方が汚れてるときは、ささっと拭いたりはしますよ。
そうだよね。まあまあ、いいとこそんなもんなんだよね。うちもだから、うん、僕はほら、たまたまこういう商売してるから、
うん、
気になるなとかって思うときなんかは、実はあれ使うんです。メラニン激落ちくんってやつ、
はい。
あれちょっと水に濡らしてあげて、
うん、
点々ができてる。例えばその油跳ねみたいな感じの汚れあるじゃないですか、
はい、
ああいうのはメラニンかなんかでキュッキュッキュッってやってあげると、
うん、
意外と汚れが落ちると思います、
はい、
うんうん、ただね、クロスっていろんな種類が実はあって、
はい、
どっちかっていうとこう凹凸がないのもあれば凹凸があるやつもあるんですよ、
はい、
で、メラニンのメリットデメリットっていうのがあって、メラニンって実は、表面を削るんですよ。
はい。
かなり。
うん。
だから、綺麗にはなるんね。昔ほら、なんか、なんだっけ、幼稚園生のほっぺたが汚れてたから、メラニンでやっちゃったら、傷ついちゃったって。だから、あれはもう、しょうがないよね。だって、高齢の方の人だから、ほら、知らなかったからね。
それ、前もこの話出ましたね。
うん。しょうがないよね。だって、俺もそのぐらいの高齢だったら、落ちるんだから、やっちゃえばいいやとか思っちゃうからさ。だから、うん、そうなんだけど、だから、うん、だけど、そのメラニンの良くないところっていうのは、基本的に四角の平面なので、
はい、
凹凸がある、ないクロスであれば有効的なんだけど、
うん、
凹凸がある場合だと、その、凸凹のボコの部分に届かないわけですよ。
うん、
そうそうそう。だから、そういうところに届かないところがデメリットかなっていうのは感じます。
確かにそうですよね、
うん。うん。で、必ず凸凹ってあるんですよ、クロスって。
はい、私もあるなって思ってました。
真っ平らなクロスって基本的にあんまないはずな。
うん。
だけど、メラニンでやってみて汚れが落ちるんだったら、全然それを使ってもらって OK だし。あとはまあ、はい、ほら、普通の洗剤ってあるでしょ、マイケットとかって言われてるもの。はい、うんうん、まあ300円ぐらいで売ってるもんだから。あれに古い歯ブラシかなんか使ってあげて、中の方まで、もし残ったらね。
はい。
そういうので。で、歯ブラシって意外に強いんですよ。
うん。
うん。意外に結構弱くはない、あれなんで、結構取れると思います。あれで取れなかったら結構やばいかな。
汚れがもう結構
う
染みちゃってる
ん。
みたいな感じですか。
見てるっていうか、もうそうだね。凹凸の後はまあね、何を使うかね、に、洗剤何使うか、まあ、ものによっては、ハイターとか、ちょっと、まあ
ああ、
匂
そっ
いが出
か。
ちゃうけどね。
確かに
っていう
ね。
のもありかもしれないけど、ちょっと使うだけだったらね、ありかもしれないかなって、ちょっと白くにはなるので、あれは。うん、漂白剤ちょっと若干入ってるからね。だからそういうのがいいのかなっていうのが、そのクロスをね、皆さんもし汚れたら、これがいいかな。だけどね。あともう一つメラニンのデメリットっていうのがあって、全体的に汚れてたら、使っちゃダメ。そこだけ白くなる。
そっか、その部分だけがね。
そう。だって逆にムラになるから、やればやった分だけ。
そっ
昔
か。
ね、だから、よく知らない管理会社の人が、しおさん、これ、メラニンやったら落ちますよね、とかって言われて、いや、それやるともう、終わらない仕事になるよってことがあって、ね、なんでかって言ったら、もう、やったところだけが白くなるから、全体的に汚れてたら、もう、終わらなくなるわけですよ。
全部やんなきゃいけなくなっちゃうってことで
全
す
部
よ
やんなきゃい
ね。
けないし、全部も同じような力でやるわけじゃないから、もう、え？っていうぐらいな、大変な作業になって、多分、しかも、ずっと綺麗になるわけないんで。
やればやるほどまたひどくなっていくっていうパターンですね。
そう。それが、わからない方がいらっしゃった、昔。
わからないですよね。普通に考えると。
わ
いい
か、
か
そう
なって思
そうう
じゃ
そ
ないですか。
う。そうそうそう。ほら、落ちるじゃないですか、とか。いや、でもそれ落としちゃダメな場所だから、みたいな。張り替えてないから、みたいな。だから、まあ、気持ちはね、わかるんだけど、だからそういうのもあります。だから、メラニンのデメリットは、だから、ポツポツ的なところの汚れに関しては有効だけど、面で汚れてるところは、やめた方がいいと思う。
ここは
マジで目立つから。
もう重要ポイント
目
です
立つ。
ね。
そう。名前書けたらいいんだよ。塩田とかカタカナで書けるんだったらいくらでもそこだけガリガリにやっちゃえばそれだけ残るけど。まあねえ、無理だよね。逆にやんない方が綺麗。うん。や
気を
る
つ
ん
け
だっ
ま
た
しょ
ら、雑巾にマイペットをつけて、ちょっと薄めて、ギュッて絞って、シュッシュッシュッってやるぐらいがいいとこか
う。
な。関の山。
そうで
そ
す
のぐら
ね。
いが、そのぐらいで終わらせた方が、事故らない。
やりすぎ注意。
やりすぎ注意。やりすぎ注意です。ね、思ったんだけど、意外に多いのがね、ワンルームの一人暮らしの人、ベッドを、壁にくっつきすぎて、それが擦れた跡が残るってケースが本当に多い。
ありがちかも。
ありがちだ。だから、ちょっと開けてもらえれば、そんなに、お布団だけだったら大丈夫なんだけど、まあ、だからといって、これは一般的な生活をしているところだから、うるさく言われたら、いや、それそうなんじゃないんですかって言えばいいと思う。退去するときは。だけど、これはダメだよねって言われがちな場所。だから、言った方がいい。そこは、なるべくだったら、1センチ、2センチ、何か、マットレスの部分を、ちょっと、隙間を作ってあげた方がいい。
なるほどね。
多い。意外に多いよ。俺
結
も
構
何
ピ
回も見
タッ
てる
と
け
くっつけちゃうかも。
ど。やっぱ人だからね。くっつけた方が気持ちいいしね。
そうですね。なるほどね。そっか。
そこが注意点。あとね、ほら、壁に時計つけたいんだけどとか、ポスター貼りたいんだけどとかって言ったときに、でもこれって、なんつうの、どうつけていいかわからないとかっていう人もいらっしゃると思うんで、一つ言える言葉、ビスではダメね。ビスは言っちゃダメ。画鋲はありだから。 だから、ホームセンター行けば、今、なんかこう、いろんなの売ってるのね、画用とかで。で、両面テープもダメよ。
両
両
面
面
テー
テープ プも、
は結構粘り強いですよね、あれね。
粘り強いし、剥がした時に、クロスまで剥がしちゃうから。
わあ、そうなんですね。
そうそう。だから、やるんだったら、3本ぐらいピンが出てるようなフックとかあるので、300円とかそんなもんでたくさん売ってるから、で、そんな画鋲の長いやつだけど、全然1キロとかそのぐらい全然持つようなものなので、時計だとか、もう本当に全然そんなに、ポスターなんかも普通に画鋲で貼っても構わないんで、そういう使い方はありかと思うんです。画鋲は逆に生活一般で穴開けたところで、特に言われる筋合いじゃない。
そうなんですね。
そう。画鋲は、ビスは言われるけど、画鋲は大丈夫。東京に関しては特にそう。東京ルールって感じ。で、物によってはね、棚、ちょっとした棚、本当にこう20センチとか、ちょっとこの辺になんかこう飾り物を置きたいな、みたいな感じだとしても、棚も、画鋲みたいなやつであったりとかするから、それで作ってあげれば、全然、なんかちょっと、なんだろうな、ちょっと洒落た花瓶でも置こうかな、みたいな、あったとしても、そういうのでやったりとかできるし、今、ホームセンターのそういう服関係とか結構充実してるんで、選んでもらえればいいかなとは思います。だから本当、だからダメなのはビスとテープ、両面テープはやめてねって感じです。
切実なお願いですね。
切実なお願い。だって、取ったら取ったで剥がれましたとかしたらもうあなたのせいですよになっちゃう。
そしたらそこでお金が発生するわけでしょ？
そう。もったいないでしょ。だからもうそういうのはもう、いらぬ金なんで。帰りのね、地元の帰るね、新幹線かなんかのお弁当のあれが変わるわけじゃないですか、そこで。ねえ。一番高いの買えるわけじゃないですか、そんな話なきゃ。
そうです
近
ね。
江牛弁当とか買えるわけですよ。
気をつけましょ
シューマイ弁当になっちゃうから。
う。大きいですからね。
そうでかいからね。シューマイ弁当美味しいけどね。
美味しいですよ。
そう。あとはね、あとはね、ちょっと全然違うところからの見方の部分で、管理会社さんとかね、オーナーさんとかに、なんていうのかな、俺、こうあんまり悪いこと言いたくないんだけど、安い業者大丈夫ですかっていう話です。
安い業者大丈夫ですか？
なんかね、この業界の単価って、ぶっちゃけな話、あんま上がってないんですよ。他の業界に比べて。だから、まともにみんなが生活しようとした場合、その単価でやってるっていうのは結構リスキーだから、なんかないっすかっていうのが一つと、どこかだから多分違いませんか？何かっていう。安い業者ってすごい安いんですよ。本当に。もう、うちもその単価だったらお願いしたいなっていくらいの業者さんとかいらっしゃるんですよ。で、例えば変なし、菅さん、ちなみに、例えば、まあ、わかんないですけどね。例えば自分が内装業者だとして、どのぐらい、をこう、生活として、こう、なんつうの、もらえたらね、いいかなって、まあ、そんな質問されたこともないだろうし、ほら、普通サラリーマン、でも今、菅さん、あれか、個人事業主か。
私はね、
そうだよね。だけど、ただし、いきなりこう、声が明日出なくなっちゃったらとか、
そう
怖いじ
で
ゃない
す
です
よ、
か。
怖いですよ。
ねえ。だから、多分、それはね、個人事業主の人たちってみんなそうなはずなんですよ。だけど、 その人たちってほら、サラリーマンの人ってほら、そこんとこ結構守られたりとかするじゃない？
そうですね。
で、それは羨ましいなと思うんだけど、でも逆に個人事業主の人っていうのは、やっぱその分のリスクはあるから、逆に言うとやっぱその分、ある程度は、なんかこう、手に入らないとね、っては思うんだけど、例えばですね、クロス平米600円とかって業者さんもいらっしゃるんですよ。いや別に、いいんですよ。一生懸命頑張ってるからね。だけどね、例えば材料費とゴミ代とかをこう計算していくと、おそらく600円のうちに材料とゴミ代引くと多分400円切るんですよ。400円を切ると、例えばその、クロス屋さんが1日貼れる平米数ってあるじゃないですか。まあ、その方がその、もう、なんていうの、ドロップオフ間近で、もう俺はもう、年金で、まあ、ちょっと小遣いもらえればいいやっていうレベルであれば、全然いいんですけど、例えば仮に平米400円だとして、1日に、まあ、50平米ぐらいって大体平均なんですよ。クロス屋さんがやると。まあ、50平米ちょっとでもやると思うんだけど。そうすると大体、4、5、20で2万じゃないですか。
そうですね。
ですよね。ここに、まあ、わかんないですけど、駐車代が入る、入らないとか、ガソリン代がかかるとか、高速代かかるとか、余計なところが出てきて、ってことは2万円から切るわけですよ。
さらにここから減ってくってことですよね。
そう。で、その人たちでも、365日仕事がずっとあるかって多分ないと思うんですよ。空いちゃうと思うんですよ。だって、賃貸で忙しいのは春だけど、夏とか秋とか暇ですから。じゃあその人たちってどうやってんのとかって思っちゃうんですよ。
どうされてるんでしょうね。
まあ、いいんですよ。俺は別に構わないって言って。ただ、まともにそういう人たちが、例えば自分の生活を補って車自分でね、例えば持ってて、保険入って、いい家賃払って、どのこうのしてとかって考えて、お子さんがいて、家族があってとかってなっちゃうと、多分生活するのって結構厳しい気がするんですよね。
厳
数字
しい
で
と思
こう、
います。
だよね。だから、ごめんなさい。こんなこと言うのは本当反則で良くないことだと思うんですけど、平米でごまかしてんじゃないのとか思ったんですよ。
平米でごまかしてる？
例えば、その一部屋が、50平米あるのに、60平米だよ。
多く言ってるってこと？
そう。過去の平米数とかもちょっと気にした方がいいんじゃないのかな。って思います。
なるほど。
プロデータは持ってた方が僕いいと思う。
確かにこれだと安すぎるっていうことで
俺わ
すよ
かんないけど、
ね。
たまにすっごい安い人がいて、ちょっと待って、これって計算してこの人ってこれでいいの？思っちゃう。だから、大丈夫かなみたいな。クロス屋さんって基本的に、例えばうちらが発注した時によく言われるのが、いや、実際もっと平米数あるよとか言われるんですよ。だってなんでとかっていうと、ほら、メーターがあるんですね。クロスに乗り付け機って。 何メーター引っ張ったかなと。いや、何メーター引っ張ったかなって言ったら、実際貼る面積とは違うじゃないですか。だって、あなたの使ったね、剥がしたゴミと同じぐらい、あなたが切り落とした材料同じぐらいありますよね、とかってあるわけですよ。材料の使い方の問題なんですよ、実際それって。そのぐらいうるさい人たちにも関わらず、それまともにやってて、いや、どうなのとかっていうのがたまにあって。いや、なんか、すんごい安いとかね、クロスがね。なんか、でもね、いいとこ何十円しか変わんないはずなんです
そっか。
よ。うん、だって、そんなに、うちの一番安いクロスって、ちょっとあんま言えないですけど、仕入れに関しては。業界の秘密なんで、相当安いんですよ、実は。うん、なんで、全然安いんですよ、ぶっちゃけ。どこの問屋さんも叶わないぐらいだし、逆に裏品場ってやつなんで。うん、出回ってないやつなんです。うん。だから、それ、他の人に言うと安いねってよく言われたりするんですけど、それで計算したとしても、その600円とかね、恐ろしいぐらいなんですよ。うん。だから、ほんと、よくいるんですよ、業者でね。100円とか700円とか、超なのかな。
なんかでも本当に今って、なんか私の業界でも本当に安く受ける方っていらっしゃるんですよ。声のお仕事を。
出ましたよね、菅さんね、それね。
そうなんですよ。番組の中で言ったかどうかはちょっとわからないですけど。だから、
ああ。
本当にね、それをされてしまうとっていうところもあるし、まあ、だからこそ、ね、差別化ができてるっていうのもあるんですけど、やっぱりこう、やりたいから安くてもどんな仕事でも受けますっていう人たちも私たちの業界ではいっぱいいらして、でも塩田さんのところはね、やっぱりそれとはまたちょっと違うでしょうから、でも安く受ける方いるんだなと思って聞いてました。
いました。今、ふと思い出したけど、この間だって、一般宅のやつで、なんだっけな、壁、窓際の腰壁の田中なんかが壊れて、それを直してほしいとか言われて、で、まあ、ピンポン鳴らして、中の方が来ていただいて、ああ、で、ごめんとかつって、だいたいいくらぐらいとか言われて、そうっすね。まあ、材料と職人さん合わせて、まあ、3万ぐらいですかね、とかつったら、ごめんとかって、もっと安いんだ、とか話になって、もっと安いんですか？話になって、おいくらなんですか？とか、2万ぐらい。2万なんだ、みたいな。1日近い、かかる作業で、まあ材料何選ぶかにもよるんですけど、そんなに悪くない家なんですよ。どちらかっていうと、高級に近い住宅街の一軒家なんで、となると、安い材料は使えないんですよ。
逆にね。
にね。ぶっちゃけ材料でうちで1万円で大工さんをちょっと申し訳ないんだけど、1日かかんないじゃ半人工だから2万ぐらいでなんとかっていうところの部分で、うちはアプローチをかけて、また次なんか発注かかってくれりゃいいかなぐらいの感覚だった。だからね、2万だとね、やっぱ負けちゃいますね、普通に。材料代がかかんない。
そりゃそうですよね。そう比べられたらね。
だからね、まあ、ああ、そうですね、なんていう話をして、結局、ああ、どうもどうも、みたいな話になったんだけど、だから、わかんないよね。本当安い人いるからさ、
ただそのク
前で
オリ
もあった。
ティはどうなんでしょうねっていう感じですよね。
見てないからね、わかんないからね。ぶっちゃけうちに昔いた大工さんなんかもいたけど、その人はクオリティは悪いですよ。安かったから。
ああ、やっぱり安いから、ちょっとあまりよろしく
うん。
ない？うん、
申し訳ないけど、ここダメだね。ああ、もう一回やり直してくんないと、商品として、あ、落ちないよ、みたい
そっか。
な。あった。それは、もう、うちは使ってないけどね。
だから、塩田さんのところは、そういう、なんていうのかな。ここまで行けば合格だよっていうところが、レベルがある程度高いんでしょうけど、まあ、
普通だと思うけどな。
だから
だ
ほ
け
ら、
ど、
いろいろな方いらっしゃるじゃないですか。だからとりあえずできてれば OK 的なね。わかんないけど、見てないし何とも言えないけど。
いや、だから、思ったのは、その内装業者さんかなんかの、あんまり安いとこなんかは、ちょっと考えた方がいいと思うよって。で、例えばクロスちょっとめくれたよとかね、あるじゃないですか。オーナーさんかなんかとか、管理会社さん、まあ、管理会社さんあんまりやんないかもね。オーナーさんでクロスちょっとめくれたよとか、あとちょっとこう穴が開いてるんだとかっていう時も、自分で直しちゃった方が安いから、業者頼むよりも。ジョイントコークっていう、何回も言ってると思うんだけど、なんつうの、歯磨き粉のなんかでかいパンみたいなのを、ホームセンターに売ってるんで、だいたい1000円ぐらいで売ってるはずなんで、それのアイボリーっていう色が、あとライトグレ、ライト、ホワイト、ライト、ライトグレーって言ったっけな。ライトアイボリーって言ったっけな。その辺のやつの、そう、もうね、細かいことを言うと、ジョイントコークって M と A っていうのがあったりするんで。A はちょっとツヤがあって、M っていうのはツヤがないタイプなんだ。で、ツヤがあるクロスってあんま今ないから。まあ多分、売ってもないと思うんだけど、売ってるかもしれないけど。だから、ツヤがあると目立ってしまうんで。
確かに。
ピカピカ、ピカピカ光るからね。
そこだけね。
むしろ使ったことがないからさ、どのぐらい光るか知らないんだけど、だけど、だいたい M っていうのを買っておくと、ツヤがなくて普通に、自然に、落とし込むことができるから、そういうのを使ってあげて、ちょっとちょんちょんって、はみ出た部分なんか、ちょっとちょんちょんって言って、指でこう取ってあげれば綺麗になるのでね。あとその、なんていうのかな、ティッシュじゃちょっとあれだけど、タオルかなんかの雑巾か。雑巾、綺麗な雑巾をちょっと水で濡らしてあげて、ちょっとはみ出たところのジョイントコークを拭いてあげれば綺麗に落ちるから、クロスもほら、古くなるとほら、ジョイントが見えたりとかするでしょ？だから、ああいうとこなんかも、このジョイントコークっていうのをやってあげて、スーってこう指で引っ張ってあげて、で、雑巾で綺麗にこう、はみ出た部分だけ拭いてあげれば、全然綺麗になるから。ほんとほんと。穴もそうだよ。穴もそのまま塞いじゃうからさ。
そうなんですか？
もうちっちゃい穴、ビスかなんかの穴なんかって言ったらもうほんと、穴開いてるところをちょっとつまんであげて、中になるべく大きな穴にしないようにして、ジョイントコークをチューってやってあげて、ちょんちょんちょんちょんってやってあげると、もう多分わかんないときはわかんない。どこが穴開いてるか。
いいですね。
あと画鋲の穴なんかもわかんない。画鋲の穴なんか楽勝でわかんない。
もっとちっちゃいし、
ちっちゃいし。だからそ
そっ
んなの、
か。
ほら、リフォーム屋さんに頼むと、ほら、高くなるでしょ？そんな1000円ぐらいで自分でやればいいんだ。安いでしょ？とか、うちの仕事なくなっちゃうんだけど、逆に困っちゃうんだけど。そうそうそう。だからそういうところ、まあ、自分でやった方がいいんじゃないの？っていう感じ。
自分でできるところがもしあればね、こういうのもできますよっていう。
あとは、あとクロスの柄とかっていうのをなるべく縦柄とか横柄とかっていうのはなくして、縦でも横でも同じように見れる柄を使われた方が僕はいいと思いますっていうのが、やっぱりこう、クロスって捨てちゃう材料が多くなる素材なんで。だから、木目で私はちょっとおしゃれにしたいんだって気持ちはわかりますよ。この賃貸の自分の持ってる賃貸をもっと良くしたいっていう気持ちはわかりますけど、どこにお金かけるかっていうとそこじゃないはずなの。 そこで縦柄を使うんだったら、
う
違う柄選んだ方がいいかな、
ん。
みたいな。ワンポイントはありですよ。ワンポイントの縦柄はありですよ。僕も使います。あ、例えばトイレの正面とか、ちょっと木目の濃いやつにしてとか、するとちょっと高級感出たりとかしたりとかね。するんだけど、ワンポイントはありですけど、全部に縦柄とかっていうのはもう100%やめた方がいい。もうやめた方がいい。ほんとそう。
だってそんな風にしたら出るとき困るでしょ？
困るし、困るのはね、オーナーさんが困る。
だからオーナーさん困っちゃいますよね。
そう。で、実はね、縦柄って今僕言ってるんだけど、縦柄にすることによってクロス屋さんの使う材料がすんごい増えるの。
そうなんですか？
そう。
へえ。
横に貼れる、梁とかってマンション横にこう、すごく、あれ全部縦柄にするって言ったら超大変なの。一枚ずつ。900ピッチって言って、90センチをペンペンペンペンって貼らなきゃいけないから。そう。だから縦横が同じ柄だったらそれを一本でピーンってできるから仕上がりも綺麗な。
そうか。そうですね。
そう。そうなの。だからそこを縦柄にするようなオーナーさんがたまにごく稀にいたりとかするんですよ。こだわりがあるから。で、そのこだわりがあるのは誰かから多分聞かれたりとかしてらっしゃるみたいなんですよ。だけど、やるんだったらワンポイントのデザインで大壁の張り下だけをちょっと入れたりとかされた方が、いいのかなって。でも今もう、大壁の張り下のデザインになって結構もう当たり前でやってるから、そこにお金かけない、そこじゃないんじゃないみたいな。なんかちょっとごめんなさい。ごめんなさ
ない
。
るほど。
本当そう。
そんなことを思ってるわけですね。
そう。お金はそこじゃないよね、みたいな。なんか。
そうで
本当
す
に。
か。
そこじゃないかな。だからそう、この間もだから本当ね、オーナーさんからね、なんか YouTube かなんかで見てて、すごいこう、リノベーションして何百万もかけてとかっていうのはすごくよくわかって、それは確かにいいんだ。家賃も上がるし。で、長期を考えてるからね。やっぱその勝負、その物件をずっと所有するっていうのも考えてるし、まあ700万、600万かけたとしても、ぶっちゃけな話、ずっと家賃がずっと上がってるんであれば、変な話、10年以内で回収しちゃって、あと全部、その逆に言うと、綺麗な状態で突き進むわけだから、もう全然悪くないし、そういう形でやるのも一つの手だとは僕も思ってるし、逆にグレードアップもできるし、普通のところから追い焚きにしたりとか、ウィークポイントである間取りをちょっと変更したりとか、いろんなことができるからね。今のマンションをパッチワーク的に直すよりは、やっぱそういうふうにしちゃった方がいいかなとは思うし、それはある程度賛成なんだけども、もったいないところは相談された方がいいかなと思うよね。だけど管理不動産も意外と知らないから、会社にもよるんだけども、知らない管理不動産は結構ある。
なるほどね。
人を入れて入居させて契約させるところは得意なのかもしれないけど、部屋作るのは不動産じゃないよね。
まあ、だから、役割がもう違うんでしょうね。
違う。俺は違うかなとかも。だから、管理不動産から相談されるケースは多い。どうした方がいいですかねとかって言って、これはこういうふうにして、ああいうふうにして、こういうふうにした方がいいんじゃないのとかっていうケースもあるし。そうね。そういうケースは多いかな。あとは本当に予算との兼ね合いなのね。でも今の人たちは、僕は照明とかにお金かけた方がいいような気がする。
照明ね。 確かに。
やっぱ違うも
おお。
ん。やっぱり。
そっ
友達を呼び
か。
たくなるような部屋でしょ？
うん。
やっぱ丸いシーリングど真ん中にボンっていう、別に普通なんだけど。でもやっぱちょっと間接照明っぽいやつ欲しくないですか？
ね、
ちょっ
そ
と
れ、
こう。
番組が始まった当初もこんなお話しましたね。
しましたっけ？
うん。
そうでした。
だ
いや、でも
から、
ね。
潮田さんおしゃれなんだなと思って聞いてまし
い
た
やい
けど。
やいや、
うん。
こんなことあれなんですけど、でもやっぱり多分若い、わかんないよ。だから、だから賃貸でこれを聞いてる人たちの10代、20代、30代の人だって、絶対異性取り組みたいわけじゃない？ 今日うち来るとか絶対言いたいわけでしょ？だってぶっちゃけない話。
確かにね。
で、やっぱこう、ムードがある感じの方が絶対いいわけじゃない。ねえ、昔みたいなさ、紐引っ張ってカチャンとかって嫌でしょ？豆電球。
そうですね。確かにね。
今時期。
そうですね。実家だったらいざ知らずね。
ねえ。ねえ、すげえかっこいいね、部屋なのかもしれないけど、カチャンとかってさ、ちょっと。あ、そんな感じみたいな。なんか、で、しかも紐のとこになんかキャラクターがついてる。ありがちでしょ、なんか。ありがちでしょ、本当に。やっぱね、リモコンだし、調光とかあった方が絶対ね、
そうですね。そっちにお金をかけましょ
と思うんだよ、ね。
う。
まあ、皆さん、まあね、あれですけど。
いや、今
まあ、オーナーさん。
ね、お話聞いてドキッとされた方もいるかもしれませんのでね。
まあ、だから、いろんなやり方もあるので、そう。僕はそういうところ、今のおしゃれな部屋ってほとんどそんな感じだから、もう、ね、そっちなんじゃない、そっちだからすごいバカ高いわけでもないから、全然そっちなんじゃねえかなとか思うけどね。まあね。クロスかなんかで金かけるよりはそっちなんじゃねえかな。まあね。
そうです
ムー
ね。
ディーな方がいいじゃん。ムーディーな方が。
ムーディーな方がなんかちょっといいですね。
何想像してんだみたい
楽しいですね。
59の親父が、みたいな。すいません、みたいな。
いや
そう
ー、
そ
なるほど
う。だから、
ねー。
金はね、だからね、そういうところにかけた方が、だってそんなん照明なんてずっと使えるんだから、ぶっちゃけな話で、そういうところの方が長く住んでくれるだろうしね、まだ下手したら他のところはそういうのなかったりとかすれば、大学生卒業して社会人になってもこのマンションに住みたかったんだよね、とかって言われるようなマンションを提供するのがすごい必要なのかな、とか思うので、とは思いました。
ぜひぜひ参考になさってください。
よろしくお願いします。
それではここで今回の特推しのコーナーです。
何にしようかってすげえ悩んだんですけど、うちのね、後輩くんがこの映画、しおさん見た方がいいよってずっと言われてて、この間ちょっと、ネットフレックスじゃない、なんだっけ？ネットフレックスいいんだっけ？
ネットフリックス。
ネットフリックス。そうそうそう。フリックス忘れちゃったの。やばい。あれでですね、確かあれなんだけど、で、ブルージャイアントっていうアニメなんですよ。ジャズの、サックスの人が主人公で、まあ、1話完結のやつなんですけど、意外にいい映画で、ちょっと涙まで出ちゃうんじゃないかなという。田舎の育ちでジャズが大好きで、一人で黙々とずっと練習して東京に出てきて、で、目標は、まあ、よくあるブルーノートなんですけど、その舞台が名前違うんですけど、そこに立つっていうところをありながら、仲間とグループを組んで、 どんどんどんどんこう一生懸命やっていく。その途中でちょっといろいろね、ネタバレになっちゃうんで言えないですけど、いろんなことがあって、いうふうになっていくとかっていうお話なんですけどね。本当ね、皆さん音楽好きなジャンルはあるかと思うんですけど、僕実は結構ジャズ好きで、ブルーノート、年に何回かね、好きな人が来た時に行ったりとかするんですけど、やっぱね、どうなんですかね。暇な時に、もしよかったら、ジャズっていうのを聞いてもいいと思うんです。ほっかかりがこう、なさすぎる音楽ジャンルではあるとは思うんです。とても、正直メジャーな路線じゃないです。K-POP に比べて。はい。やっぱりこう、K-POP の方が分かりやすいし、J-POP もそうだし、音楽って言われてるものに対して、歌詞もあるので、まあもちろん、ジャズボーカルっていうのもあるんですけど、そういう世界っていう音楽もすごくあるので、一度聞きやすいところあたりから聞くと、少しずつ、泥沼に入っていくって感じなんですね。
そうなんだ。
なんでしょうね。悪くない。と僕は思うんですけどね。まずこの、ブルージャイアントって言われている、映画があるので、うちの後輩くんも、すごくいいって言ってて、正直僕すごくいい映画だと思いましたね。本当に。何ですかね。まあ、これなんか俺、なんか偏見があるのかもしれないんですけど、ジャズがすげえかっこいいとかそういうんじゃないんですけど、どっちかっていうとなんかこう、人間らしい、どっちかっていうと。ポップスって、僕ロックも大好きなんですけど、実は。まあ昔の70年代とか、80年代とか、ロックも大好きだし、ポップスも嫌いじゃないけど、そんな聞く方ではない。だからマイケル・ジャクソンとかいたじゃないですか。マイケル・ジャクソンをすごい聞いたかっていうと、確かにスリラーとかっていうアルバムはすごい良かったんだけど、その他はあんまり聞いてないし、どっちかっていうと何だったんですかね。例えば、菅さんロックとか聞いてた？
私はロックとかはそこまでのめり込んで聞いてる感じじゃないですよ。私の時代はもうアイドルとか
そうだよ
そういうところ
ね。
から音楽は入ってますから、小さい時に。で、
そう。
J-POP とか、今は
あ、そ
K-POP
う。
ですよ、それこそ。
そうだよね。まあ、うちの奥さんも K-POP 大好きなんで、なんだっけ？ BTS と SHINee？
ね、いろいろいます
推し
から
で、
ね。
もういつも聞かされますけどね。そう、だけど、なんだろう。ちょっと何か皆さん聞くことがなかったらジャズとか聞いて、ビル・エヴァンスとかね、あと、チェット・ベイカーとかね、聞きやすい系なんですよ、その辺とか。だからその辺なんかこう、意外と聞いてると結構良かったりとかして。で、僕の友達昔実は20歳の頃にジャズのドラマーがいたんですよ。で、その彼とかがよく言ってたのが、やっぱりこう、ある程度年を重ねないと、出せない音があるんですって。
なるほど
え、
ね。
それよくわかんなかったんですよ。だから、力加減とかを、例えば普通に考えて力加減とか、叩いた場所とかもあるわけじゃないですか。いや、そうじゃないんだよって。人生経験がある程度積めないと出ないのがあるんだ。
深い音になるっていうことですね。
だから僕は二十歳だから出せないんだ。
へえ、かっこいい。
あ、そうなんだ、と思って。 彼はもういい歳なんで、でも今だそういうことが出せるのかもしれないんだけど。だからその彼からいろいろ教わって、だからもうね、本当に、ブルーノートとかたまに行って、ライブで昔来たかった人たちが今来てくれるんで、今行かないと逆にどんどん、もうおじいちゃんになって死んじゃったりとかするって リアルな話で。だからもうタイミングが良ければ本当にもう、たくさん行きたいなとかって思ってはいるんですけど、でも本当ね、皆さん、もうブルーブジャイアントっていうきっかけでジャズっていうのを触れていただいて、そういう音楽ジャンルもあるし、ちょっとマイナーって言えばマイナー路線なのかもしれないんだけども、きっかけがあれば聞いてもいいんじゃないかなっていう感じしましたね。
じゃあ、ぜひこのブルージャイアント、
そうですね。
おすすめということですの
お
で。
すすめで。ストーリーもすごくいいので、聞いていただいた方がいいかな。見ていただいた方がいいかなと思いますね。
ぜひご覧いただきたいと思います。
はい。よろしくお願いします。
番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、番組説明欄に翔太さんの会社の URL を記載しておりますので、そちらからお問い合わせお願いいたします。翔太さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしくお願いします。